瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
今日の瀬戸町レディオは、瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災安全課の菅井さんに、今月5月29日から適用される新たな防災気象情報についてお話しいただきます。菅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは早速ですが、防災気象情報が新しくなるということですが、防災気象情報とは改めてどういったものなのでしょうか。
はい、防災気象情報とは、広い意味で言うと気象や地震などのさまざまな現象に関して、気象庁や河川事務所などが発表する予報や情報のことですが、今回は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、これら4つの現象に関する警報、注意報などの名称や取り扱いが見直されました。
はい、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮というと、梅雨や台風によって降水量の増える6月から10月、いわゆる出水期に発生が想定される災害ですね。
その通りです。瀬戸市は内陸の都市であるため、高潮の危険はありませんので、河川氾濫、大雨、土砂災害についての見直しに注目していただければと思います。
今回見直しが行われたということは、これまでの運用に何か問題があったんですか。
はい、災害発生の危険度や災害が発生した際に住民が取るべき行動を示す5段階の警戒レベルというものがあり、市はその警戒レベルに応じて、レベル3の高齢者等避難、レベル4の避難指示、レベル5緊急安全確保といった避難情報を発令します。これまでの防災気象情報では、警戒レベルと警報、注意報との対応の関係が分かりにくく、統一性のない名称で運用されてきました。例えばですね、大雨や洪水に関する警戒レベル4相当の情報が存在しない、同じ警報という名称にもかかわらず、大雨警報や洪水警報は警戒レベル3に相当し、高潮警報は警戒レベル4に相当する。河川氾濫については警報や注意報という名称ではなく、警戒情報、注意情報などの名称を使用するなど、さまざまな問題点がありました。
はい、聞いているだけでもちょっと混乱してきました。まあ、これだけ煩雑な情報だと、警戒レベルによって、まあ、住民が取るべき行動が一目で分かるような状態ではなかったということですね。
その通りです。今回の見直しにより、どの警報、どの注意報が出ているかによって、住民の取るべき行動が分かりやすくなるように整理されたというわけです。
はい、市民にとってもね、非常に助かる見直しですよね。具体的にはどのように変わるんでしょうか。
はい、まず一つ目の変更点として、警戒レベル4相当の情報として危険警報が新たに創設されます。その上で、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの現象に対して、警戒レベル4は早期注意情報、レベル2は注意報、レベル3は警報、レベル4は危険警報、レベル5は特別警報と、レベルごとに統一された名称で発表されるようになります。これが2つ目の変更点です。
はい、名称等が統一されるだけでも非常に分かりやすくなる印象を受けますよね。
はい、さらにレベル4大雨危険警報といったように、各名称にレベル何々とつけて情報が発表されるようになります。
はい、一目で、まあ、直感的に危険度が分かるような名称になるということですね。まあ、改めて警戒レベルごとの市民が取るべき行動がどういったものなのか教えていただけますか。
はい、まず警戒レベル1早期注意情報では、災害への心構えを高め、今後の天気予報や周囲の状況に留意することとなっています。警戒レベル2注意報では、今後の避難に備えて、避難場所や避難ルート、避難のタイミングなどの避難行動を確認します。
はい、ここまでは避難に向けての準備段階ということですね。
そうですね。ただし、警戒レベル3の警報からは実際に避難することが求められます。この段階で市からは高齢者等避難という避難情報が発令されます。具体的には、いつでも避難できるように準備し、高齢者や障害者、子供連れの家族など、避難に時間を要するような方は安全な場所に避難することとなっています。また、それ以外の方、 例えば自宅が川の近くにあったり、土砂災害警戒区域内に自宅があったりする方も、周囲の状況などを考慮し、危険が迫っているようであれば自主的に早めに避難するようにしましょう。
自分や家族、自宅やその周辺の状況に合わせて避難の判断をすることが大切ということですね。
おっしゃる通りです。特に大雨や線状降水帯、台風については地震などと違ってある程度発生の予測ができる自然現象です。あらかじめ情報収集し早めの避難を心がけていれば、被害に遭う確率はぐっと減らすことができます。
はい、では警戒レベル4ではどういった行動が必要になるんでしょうか。
はい、警戒レベル4では気象庁から危険警報が発表され、市は避難情報として避難指示を発令します。こういった状況ではいつ命に危険が及んでもおかしくないため、危険な場所にいる方は全員が直ちに安全な場所へ避難することとなっています。
はい、避難が必要な方は避難を済ませておくということが大前提になるということですね。では警戒レベル5ではどのような行動が必要なんですか。
はい、警戒レベル5特別警報が気象庁から発表されるときは、すでに災害が発生している場合や災害が発生していると予測されるような切迫した状況です。避難情報としては市からは緊急安全確保が発令され、その場で命を守る行動、最終的な避難行動を取ることとなっています。
その場で命を守る行動ということですが、具体的にはどういった行動を取ればいいんでしょうか。
はい、避難というと大きく分けて水平避難と垂直避難、この2種類があります。水平避難は今いる場所や建物よりも安全な別の場所、例えば緊急避難場所や避難所などに避難することを言います。反対に垂直避難は今いる建物の中でより安全な上の階や下の階に避難することを言います。土砂災害や洪水の場合は上の階への避難です。その場で命を守る行動イコール垂直避難と考えていただくとイメージしやすいかなと思います。
はい、土砂災害や洪水が発生している中、わざわざ今いる建物から別の場所に移動するというのは災害に巻き込まれる可能性があり、かなりの危険を伴いますし、建物の中にいたとしても、浸水してきたり窓から土砂が、ね、入ってきたり、様々な危険がありますよね。
はい、
だからこそ切迫した状況では無理な移動を避けて、少しでも安全な上の階に避難する必要がある、そういうことですね。
その通りです。あとは土砂災害の発生しそうな崖側の部屋からなるべく離れるといったことも有効になってきます。
はあ、そうですね。普段から、少しでも安全な部屋を把握しておく必要があるということですね。
そうですね。災害対策で一番大切なのは、いかに事前の準備をしっかりしておくかということになります。自宅内の安全な場所、自宅から近い緊急避難場所や避難所、そこまでの避難経路、備蓄品だったり非常持ち出し袋だったり、そういったものの確認や補充を定期的に行っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ではこれからの出水期に向けて聞いている皆様にメッセージをお願いします。
はい、今回はラジオを通して声のみでの説明でしたので、分かりにくい部分もあったかもしれません。今回新しくなった防災気象情報については、気象庁のホームページなどで図や表を用いて細かく解説されていますし、広報瀬戸5月号や市のホームページにも掲載しております。そちらにもぜひ目を通していただきたいと思います。また、各家庭によって家族や自宅の状況は異なります。防災気象情報や瀬戸市が発令する避難情報などを参考にしつつも、最終的には自身の状況に合わせて早め早めの避難を判断していただくようにお願いいたします。
はい、ぜひ気象庁のホームページ、瀬戸市のホームページチェックしてください。そして広報瀬戸5月号7ページにね、しっかり載っておりますので、ぜひチェックをお願いいたします。今日は瀬戸市役所防災安全課の菅井さんをお招きして、今月5月29日から新しくなる防災気象情報と災害時の避難行動についてお伺いをしました。菅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。